おはようございます。初めに、警備の一つの価値観、みんなに伝えたいと思いますけれども、調子振りをしません。正直に何でもかんでもやりたいなと思ってますので、正直に言うと今日は調子いいです。ですから、頑張ってとか苦しい顔しなくてもいいので、楽しくやりたいと思っています。今日の、話は、もう30年前からいろんな形で同じようなことを言ってるんじゃないかなと思うんですけれども、ですからこれは結局新しい教えではなくて、今の大切なタイミングの教えじゃないかなと思っていますので、まず、聖書を勉強するんだったら、一番大事なポイント、神様はどういう人なのかっていうのは、聖書の始まりの創世記の一章の一節から四節書いてありますので、それをも、見たいなと思ってますので、聖書の創世記の一章の一節から四節読んでくれますか。
はじめに神が天と地を創造した。地は荒木として何もなかった。闇が大水の上にあり、神の霊が水の上を動いていた。神は仰せられた。光があれ。すると光があった。神は光を見てよしとされた。神は光と闇とを区別された。
これは神様に対する一番最初の教えなんですね。神様はどういう人なのか、何ができるのかっていうのは、一番その基本的なものをここに書いてあるんですね。そして私たちが神様どういう人なのかと、一番基本的なことなのは、喋ることできる。だから神様っていうのは何かの霊的な液体みたいなもんではなくて、ちゃんと人格があって、そして喋ることができるんですね。そして2番目、この御言葉からわかるのは、神様が喋ったらものすごい力がある。すべてを作れるような力がその口の中にあるっていう、オールマイティ。もう、その喋ったことによって、世界が作れるって、そこまでのすごいものが、神様ができるもんなんですね。そして3番目、ここでわかるのは、神様が喋ったら、いろんなものが変わるんだけれども、結果は良いことが生まれてくるっていう。この三つが一番基本的なことなんですね。神様はちゃんとした人格を持ってて、そして神様が喋ることができる。喋ったら、ものすごい力がその語り方の中にあって、そして結果はいいものができる。それが、本物の神様の、人格なんですね。そういうような神様は私たちを、信じているんですね。そしてまた、次に創世記の中に、出てるんですけれども、人間は基本的にどういうものなのかっていうのは、この一章の中にも書いてあるんですね。一章の27節から30節まで、創世記の一章の27節から30節までちょっと読んでくれますか。
神は人をご自身の形として創造された。神の形として彼を創造し、男と女とに彼らを創造された。神は彼らを祝福された。神は彼らに仰せられた。産めよ、増えよ、地を満たせ、地を従えよ。海の魚、空の鳥、地を這うすべての生き物を支配せよ。神は仰せられた。見よ、私は全地の上にあって、種を持つすべての草と、種を持って実を結ぶすべての木をあなた方に与える。それがあなた方の食物となる。また、地のすべての獣、空のすべての鳥、地を這うすべてのもので、命の息のあるもののために食物として、 すべての緑の草を与える。そのようになった。
そしてこれは神様の人間を何のために作られたのか、どういうものが人間ができるかっていうのは、基本的にここに書いてあるんですけれども、人間は他の、動物と違ってて、神様の、ように作られたって書いてあるんですね。そしてその意味は、神様と同じように愛っていうのを、体験することができて、そしてそれだけではなくて、神様の総督みたいな形でこの地球に生きて、神様の代表としてこの地球に生きて、神様から力もらって、知恵もらって、言葉もらって、それを語ったらそうなるっていうようなものが人間なんですね。ですから人間は独立したような、神様ではなくて、神様に委ねたような代表としてこの地球に置かれたんですね。ですから神様と同じように人間っていうのは口がものすごい力がある。多くの人は気づいてないんですね。私たちが、神様のように作られて、そして神様と一致していくと、同じような心を持ってしまうと、今度私たちの言葉がものすごく力があるんですね。そして、多くの人これは理解してないんです。ですから、自分の口からとんでもないようなつまらないことを言ったり、人をさばいたり、悪口出したりやってるんですけれども、気づいてないのは毒を出してるんです、口から。そしてそれによって多くの人が病気になったり、いろんな問題が出てきたり、けれども逆に前向きに考えると、今度は神様の言葉を自分の心の中に持って、そしてそれを口に出すと、ものすごく大きな祝福、になれるんですね。そして、今、神様のことを考えると、語ったらすごいいいものが生まれてくるっていうことなんですけれども、神様は私たち人間として同じことをやってほしいんですね。神様から言葉をもらって、そしてそれを語ったら、いいものが、生まれてくるっていうようなものなんですね。神様はいつも私たちの、良い将来、祝福を考えてくれてるんですね。けれども、その次の段階の恵みを受けるには、いろんな調整が必要になってくるんですね。例えば、旧約聖書だったら、ヘブルの人たちが、ある時エジプトの奴隷としてその国がそこでものすごく苦しんでたんですけれども、モーゼっていう人が現れて、そして神様に示されて、新しい国を与えてくれるっていうことだったんですね。新しい国、神様用意してくれる。ですからこのエジプトから脱走して、そしてその新しい国に案内してくれるんですね。で、そのような約束があって、みんな盛り上がって、やっとこの奴隷生活から離れることができるんだって。そして勝手にみんないろんなことを想像したと思う。どんな素晴らしい国になるのか。そして、そこにどんないいものがあるのかとか、多分みんな想像してしまったんですね。けど、その国まで行くには、調整があるの。いろんなものが変わっていかないといけない。新しい恵みをもらうんだったら、いろんなものが変わっていかないといけない。そしてそのいろんな変化とか変わっていく中には、多少いいものじゃないと思ってしまうようなこともあるんですね。そしてヘブルの人たちの場合は、何が起きたというと、やっと脱走できて、そして新しい国に案内するされると思ったら、砂漠に案内されて、そして食べ物がなくなってしまって、そして神様が約束してくれたのは、パンが天から落としてくれるっていうような、みんな食べ物なかったので、そういう約束をもらったんですね。 そして、次の朝起きたときに、みんな多分このような塊のパン想像してたんだけれども、次の朝、起きたら、なんかね、ふりかけみたいなもんが、あちこち白いふりかけみたいなもんがあって、そして、マナっていう名前ついたんだけど、マナの意味は、なんやこれっていう意味なの。マナって。What is this? っていう意味。って。なぜ言うと、みんなパンって想像してたのに、結局来たのは、このなんか白いなんか、まあ、もので、なんか雪みたいな白いもので、そしてみんな、What is it? って、もう何やこれっていう感じで、びっくりしたの。なぜ言うと、期待してたのは別なもの。けれどもこんなものになってしまったっていう、多くの場合神様のやり方がそうなんですね。今のレベルの祝福、次の祝福まで、案内されたかったら、その間のものがあるんです。調整のものがあるんです。そしてその時に私たちが本当に気をつけないといけないのは、あれ？なんやこれ？っていうような、態度を取るんではなくて、それを受け入れて、神様きっとこれをいいものにしてくださるっていうような、前向きな考え方を持つのは非常に大事だと思うんですね。5月の始める頃だったかな、4月の方なんですけれども、私たち応援している渡辺ファミリーが農家やろうとしてるんですけれども、今年がニュースタートで、もう頑張ってて、一生懸命頑張ろうと思ってて、そして、大事な、結構古かったけれども、軽トラックが、4駆の軽トラックがあって、それで、仕事しようと思ってたら、いきなり、もう、せっかくこれから頑張るぞっていう段階なのに、急におばさんが、もう何もどこにも見ないで割り込んできて、急、あんまりにも、急だったので、ブレーキかけることができなくて、バーンって当たってしまって、そしてそれは、そのばあちゃんが本当は、運転してはいけないような、状態だったんだけれども、結局そのばあちゃんのおかげで、軽トラックが潰れてしまって、農家の仕事ができなくなったような感じになってて、そしてばあちゃんが車からできてきて、出てきた時に言われてたのは、あ、ごめん、また私が人の車潰してしまった、って、またって。なぜ言うと、3ヶ月前に同じような違反で、また他の車も全滅になってしまって、そしてこれが2番目だったそうで、そして渡辺さんに、いやー私そろそろ免許を諦めた方がいいかなーとなんか言ってるんですね。そして結局、まあ、その段階では保険が全部出してくれるかなと思ったけれども、その、おばさんが、ばあちゃんが反省してたんだけれども、結局、多分家に帰ったら、全部自分のせいに言ったら大変になるよっていろいろ言われたから、話を変えたんですね。私のせいじゃないんだとか、若い者が飛ばしてたとか、ね、なんかいろんな、ほんで結局、渡辺さんが、なべちゃんがものすごくもうがっかりして、もう祈ってて、そして私はちょっと思ってたのは、もう訴えた方がいいんちゃうかとか、もういろいろもう怖いこと言った方がいいんちゃうかとかなんか、私ちょっとそういうの思ったりしてたんだけど、渡辺さんはすごいなんか謙遜な素直な人で、戦わないって決めたの。戦わない。もう神様に任す。決めたんですね。びっくりしちゃって、私、と思って、もうちょっとなんか言った方がいいよとか、なんか保険会社にガンガン、なんかうるさい、もうわーって言った方がいいんじゃけれども、彼は平和の方だからね、戦わないっていうことで、私、びっくりしたんですね。そして、結局、まあ、もう、あ、そうやなって聖書に書いてあるし、敵を愛することとか書いてあるし、まあまあまあと思ったんだけれども、私ちょこっとだけ 4時の礼拝でその話を出したんですね。そしてびっくりしたことが起きてしまったんだけれども、アメリカの教会がそれを聞いて新品の軽トラック買ってくれた。もうありえないけどなってしまったんですね。そして、前は問題になってたのは、ミッションの軽トラだったので、さやかが運転できなかったけれども、新品の、軽トラックはオートマでもっとうまく、仕事ができるようになってしまったんですね。ですからこのような流れがあるんです。神様は私たちをもっと素晴らしい段階に成長してほしかったら、その間の期間があるの。そしてその時はいろんな嫌なもの起きてしまったり、そしてなんでやねんと思うような、そしてね、ブツブツ言いたくなるような日があるんですよ。そしてヘブルの人たち、エジプトでは失敗してしまったのは、結局マナーもらってなんやこれと思ってしょうがなく食べてて、その後ブツブツブツブツいろいろ言ってたので、40年間砂漠でうろうろしてたんですね。御国に入るんでは、神様の約束してくれた国に入るんではなくて、けれども、もっと早くね、まあ、これなんでこんなパンがこんなのなると思ったら、こんな、なんかあられみたいなものが出てきて、まあええか、もう神様感謝します、これでも感謝しますって、そういう前向きな態度を取ってたら全然違うような方向に行ったんじゃないかなと思うんですね。ですからすごく大事なのは、私たちが祝福が欲しい、もっと素晴らしいような人生与えられて欲しいと思うんだったら、多くの場合その答えの中では調整の時間があるんです。そして調整の時間の中で私たちの信仰が試されるんですね。箴言の18章の21節読んでくれますか。箴言の18章の21節。
地と生は下に支配される。どちらかを愛して人はその実を食べる。
そしてここに書いてあるものすごく大事なポイント書いてあるんですけれども、私たちが神様の代表としてこの地球に置かれたので、私たちの口が人に命を与えることができるけれども、逆に良くないようなものを心の中に入れてしまうと、死をもう人をダメにするっていうような力もあるんですね。ですから私たちがこれから本当に口を気をつけないといけない、季節に入ってるんじゃないかなと思うんですね。文句言わない、ブツブツ言わない、感謝すること、今は特にそれが非常に大事じゃないかなと思うんですね。それで私たちが神様とつながって一つになって語ると、ものすごい素晴らしい変化が起きる可能性があるんです。素晴らしいことが起きる可能性があるんですね。ヘブルの4章の12節読んでくれますか。ヘブルの4章の12節。
神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と脊髄の分かれ目さえ差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
はい、もう一回読んでくれますか。
神の言葉は生きていて力があり、両刃の剣よりも鋭く、魂と霊、関節と脊髄の分かれ目さえも差し通し、心のいろいろな考えや計りごとを判別することができます。
ですから私たちが神様と共に生きてて、そして神様の言葉が私たちの口から力強く出してしまうと、ものすごいことが起きる可能性があるんですね。もう一つ、マルコの11章の23節読んでくれますか。
誠にあなた方に告げます、 誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。
うんうん、なんか嘘みたいなすごい約束なんだけれども、神様の聖書の中に書いてあるんですね。もう一度読んでくれますか。
誠にあなた方に告げます、誰でもこの山に向かって動いて海に入れと言って心の中で疑わず、ただ自分の言った通りになると信じるならその通りになります。
うんうん、これは多分これに載ってないんですけれども、これもちょっと探し出して読んでほしいと思うんですけれども、マルコの4章の39-40、マルコの4章の39-40、あ、これも載ってた。あ、わ、すごいサービスがいい。
イエスは起き上がって風を叱りつけ、湖に黙れ沈まれと言われた。すると風はやみ大なぎになった。イエスは彼らに言われた、どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。
そして この話では、あのイエス様と弟子たちがボート乗ってたんですね。船をあの乗ってて、そして次に急にその嵐 あのなんかもうすごい風が来て、あの台風みたいなものになってしまって、そして波が入ってきてもう沈んでいきそうな感じで、そしてその時に弟子たちが一生懸命頑張ってやろうとしてたけれども、沈むと思ってイエス様が疲れてクタクタで寝てて、そして今度は起こして、助けてってお願いして、そしてイエス様が語って風に向けて語って、波に向けて語って、そしてそれを止めたんですね。けれどもその後の注意が不思議だと思うんですね。40節もう一度。
イエスは彼らに言われた、どうしてそんなに怖がるのです。信仰がないのはどうしたことです。うん、
ですから これから分かるのは、あのイエス様が、あの弟子たちが自分の口で風とか波を止めてほしかったの。その権威が与えてくれてたんです。それができるはずけれども、みんなビビっちゃって怖くなって、あかんわと思ってしまって焦ってしまって、そしてあのイエス様を起こしたんですね。けれども、本当のこと言うと、あのイエス様期待してたのは、責任を取ってやってほしかったんです。そのままイエス様寝れたのにって。ですから神様も私たち、の口を使ってほしいんです。困った時、先がどうなるかわからない時、イエス、キリストの御名によって語るっていうのは、断言するっていうのは、私たちが、やってほしいと思うんですね。先週の話もしたんですけれども、短く、僕の体の状態、先生が、すごいきつく、ストレートに言われて、そして、立ち直りが不可能って言われたんですね。2回も言われて、そして今度は私がビビった顔してなかったので、もう一度紙に書いて、英語に書いてくれて、その立ち直りがインポッシブルって書いて、そしてそれを私に渡したんですね。そして今は先生書いたことを、事務所の入り口の前に地面に貼り付けたんですね。それでピンクのマジックで、インポッシブルのとこマーキングしたんだけれども、踏み絵として使いたいと思ってます。そしてそれは神様は不可能なことがない、山でも語れば動かすことができるって書いてありますので、もし皆様それを信じてるんだったら、後からそこ行って、その踏み絵思いっきりそのインポッシブルを認めませんっていう気持ちで押してほしいなと思っています。昨日私が、神様と静かな時間とって、あなたは私たち何を 教えようとしてるんでしょうかっていろいろ聞いたんですけど、まあいろんなものを示されたんですけれども、一つ示されたのは、今日はこれで終わりたにしたいと思うんですけれども、それは、神様の御言葉、聖書を本当に本当に自分の宝物にするっていうことなんですね。本当に大事にする。私たちが神様とつながって、その御言葉を口に出すと、ものすごい素晴らしいことがいっぱい起きるので、皆様どうでしょうか？皆様の聖書どこに置いてあるんでしょうか？重たいから家に置いとこうと思うのでしょうか、めんどくさいから後でそういう聖書5、6個ぐらいあるんだけれども今どこにあるんやろうかっていうものなのか、それかどこ行っても持ってるっていうような人なのでしょうかって、皆様どうでしょうか、服なしで出かけませんか？あ、それはちょっと恥ずかしいですね。朝起きて裸のまま、電車乗るっていうのは、すぐ警察来ますね。考えられないような行動ですね。ですから、自分、朝起きた時に、自分の服として聖書を持つことなんですね。大きな、これ重たいの、これは重たいなとしんどかったら、ちっちゃな聖書でもいいので、それが自分の命の大事な宝物として持って、ちょっとでも時間があったらそれをマジックペンでもマーキングして、そしてその中にあるような約束とかそういうのを大切に線を引いて覚えていくって、そのようなことをしたらいいと思います。今日は、ギデオンバイブルありますか？もし、大きな聖書があるんだけれども電車で持つのはちょっとなとか、そういうもんだったら、ちっちゃなものを今日プレゼントしたいと思いますので、それを持ってどこ行っても、人間っていうのは必ず、服を着て出かけますので、同じように神の御言葉は、どっかに置いてあったっていうんではなくて、次の段階の恵みに入りたかったら御言葉を大事にするっていう、季節に入ったと思います。そして今の時代の、クリスチャンと2000年前のクリスチャンのちょっと何が違うっていうと、一つ違うのは、その時代印刷の機械がなかったので、ですからクリスチャンがまた別なクリスチャン会った時に、みんなワクワクしてたのは、あなたは、どの御言葉溜め込んでるんですかって。なぜ言うと印刷機械がないから、どういう御言葉あなた覚えてるんですかって。そうだね、最近私が覚えてしまったのは詩編の91、あ、聞かせて、お願いって、そしてその自分の心の中にある溜めた御言葉を周りの人に語ったんですね。ですから2000年前のクリスチャンっていうのは御言葉の器のクリスチャンだったんです。御言葉を運んでたんです。大事に運んでて、そして誰かが自分より知ってる御言葉あるんだったら、もうみんな座って聞かしてって、何を知ってるのって教えてって、そしてそれを一生懸命聞いて自分も覚えようとして、そしてそれが自分の命として考えてたんですね。もう一度その時代にその部分戻った方がいいんじゃないかなと思うんですね。まあ、どっかに書いてあったんやと思うけど、どこやろうかとか、そうじゃなくて、本当に大事に御言葉を持つこと、そして自分の心の中でそれを溜め込むこと、そしてそれを語ることっていうのは、非常に大事なんですね。そうすると、人間らしく私たちが生きることができる。 私たちそのために作られているんですね。アダムとイーブはそれをやってたんです。神様から言葉を聞いて、そのままそれを口に出してて、そしてそれ通して世界に恵みを伝えてたんですね。ですから一つはこの聖書を大事に大事にカバンに入れて、ちょっとでも時間があったらそれを置いていくって、そしてそれ私も昔からやってるんですけれども、いろんな御言葉がちょっとでも暇あったらポケットに書いてあるんです。こういうものに書いてあるんですね。そして運転している時もパラッてここにつけて、そしてちょっとでも暇やったら、多くの人はちょっとでも暇やったらインターネットでメールしてやり取りしてるんだけど、それだけではなくて御言葉を心の中に入れて充電していくっていうのは、それが非常に大事じゃないかなと思うんですね。最後にそれちょっと練習したいと思うんですけれども、具体的にこれどうやってやればいいのかっていうのを、ちょっと皆様と話したいと思うんですけれども、そういうプリントをまだもらってない人は、その御言葉の断言のプリントを、ちょっとだけあります。まだもらってない方手を挙げてください。そしてこれはその私がどこ行っても運んでる御言葉なんですけれども、例えば、誰かが病気やったら私がこの御言葉を使って祈ったりしてるんですけれども、ヨハネの第一手紙の3章の8節の B、 そこに書いてあるんですけれども、ヨハネ、さやか呼んでくれますか。そこに書いてあるんですけど、ヨハネの第一手紙3章の8節の B、 呼んでくれますか。
神の子が現れたのは悪魔の仕業を打ち壊すためである。
これだったら私、もう車運転しててもこのような祈りしてるんですけれども、天道様イエス・キリストの皆によって祈ります。イエス・キリストが悪の仕業を潰すために、この地球に入って、送られたこと感謝します。潰すために来たので、私の体の中に働いているがんの細胞、イエス・キリストの皆によって潰します。イエス・キリストの皆によって潰します。これは私のアイディアではなくて聖書に基づいたことですので、力強く言います。それだけではなくて、KBF の人たちの中でいろんな、問題、経済問題、精神的な問題、その問題をそのみんなをダメにするものではなくて、イエス・キリストの皆によって悪の働きを潰します。イエス・キリストの皆によって悪の働きを潰します。あなたの恵みを注いでください。天の父様イエス・キリストの皆によって祈ります。あなたの恵みを代わりに注いでいってください。お願いします。で、そのような祈りをコツコツ一日中、そしてそれがローブ治ったよかったじゃなくて、これから一生、神様は私たちがそうやって生きてほしいんです。私たちの命は御言葉、神様の御言葉として生きたいと思います。ですからそのように聖書を大事に心の中に貯金して溜め込んで、そしてちょっとでも暇やったら、ちょっとでも時間があったら、その御言葉を自分の家族のために口に出す、自分の体のために口出す、そのようなものが非常に大事だと思いますね。そして一つは私がもう示されているのは、もう30年間この仕事をやってるんですけれども、 ずっと日本のために祈って、そして歩き回っていろんな神社寺の前にイエス・キリストの皆によってこの地域をイエス様のために支配しますとかそういう断言をいっぱいやってきてるんです。そしてたまに嫌な仕事なんだけれども、人間の中に悪霊が入ってそして化け物の声が人間から出てきて、そしてその化け物の声がやっつけてやるっていうお前のおかげで多くの人がイエス・キリストを受け入れてるから覚えてろとかそういうような怒りの声も私が聞いたことあるんですね。ですから今の段階になると私これから30年間生きててもふざけた生き方はダメになってしまいます。本当に毎日神様の御言葉を、もう口の中に出してそして絶対暗闇の力が勝てないようにして皆様の祈りもお願いします。ですから別に、奇跡的に明日治ってても、それで油断してはいけないと思います。これから一生、本当に日本が神様の聖霊の力で恵まれてほしい、喜びにあふれた日本みたい。この前やっぱりその悲しいような暗いような日本ではなくてもう神様から来る喜びを体験するような国になってほしいので皆様の協力もこれからよろしくお願いします。最後に祈りたいと思います。天父様、イエス・キリストの皆によって祈ります。そして今はいろんな変化が起きています、どうしてこういう形になっているかってわからないものもありますけれども、あなたは、この地球が始まった時からその前から、良い方で、良いことをいいことを用意してくださっていることを信じます。ですから、次の恵みの立場まで段階まで、導いてください。お願いします。あなたの御言葉を祈りの中に使うことができますようにこれから、力ください。お願いします。イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。